次に常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案6案件はすべて原案通り可決または承認すべきもの、請願2件は不採択とすべきものと決定しました。議案第69号、専決処分の承認について、令和2年度平塚市一般会計補正予算、問い、総務費の行政情報化推進事業及び基幹情報システム運用管理事業で、在宅勤務の環境整備を行うために端末機を20台から95台に増やす。なぜ95台とするのか。答え、全81家に1台以上を確保するとともに、妊娠中や子育て、介護など配慮が必要な人にもテレワークの環境を確保するために95台に拡充する。問い、商工費の地域経済キャッシュレス化推進事業、平塚スターライトポイントが実際にスタートしてから、現場での問題に対する対応やサポート体制はどうなっているか。答え、サポート体制としてコールセンターを設置している。また、産業振興課や商工会議所でも対応し、店舗をしっかりサポートしたい。問い、新しい生活様式に取り組む中小企業等応援金事業は受付期間を10月16日まで延長したが申請件数はどのくらい増えたのか。答え、9月3日時点で1687件であったが延長を決定した後の9月14日時点で2324件となり、その期間で約600件増加している。議案第82号、令和2年度平塚市一般会計補正予算。問い、総務費のオリンピック・パラリンピック推進事業について、オリンピック・パラリンピックは来年に延期となったが、一定の準備は必要であると思う。補正予算で約4600万円の減額措置をするが、残り約2400万円の予算をどのように使う予定なのか。答え、残りの予算について実行委員会で執行を検討している。リトアニア共和国のオリンピック委員会などからも、新型コロナウイルスの状況が落ち着けば、キャンプを行いたいという申し出があり、その準備をしている。また、1年前の機運醸成のイベントとして、新たな企画と、当初予定していたものから形を変えて実施する企画を検討している。環境公正常任委員会。議案8案件はすべて原案通り可決または承認すべきもの、請願2件は不採択とすべきものと決定しました。議案第69号、専決処分の承認について、令和2年度平塚市一般会計補正予算。問い、民生費の地域福祉推進事業について、町内福祉村への支援ということで増額しているが、その内容を伺う。答え、新型コロナウイルスの感染拡大に配慮した活動を行うにあたり、必要な物品などを購入した経費に対して交付するものである。問い、生活困窮者自立支援事業について、新型コロナウイルス感染症の影響で、相談支援業務が増大したとのことであるが、相談件数はどのくらい増えて、相談員は何人増員したのか。答え、今年4月から8月までの相談件数が約3800件で、昨年同時期の約1200件に比べて3倍以上という状況である。相談員は今までの4人から2人増員して6人となった。議案第70号、専決処分の承認について、令和2年度平塚市介護保険事業特別会計補正予算。問い、 介護保険任意事業でホームページ回収委託料が計上されているが、回収の内容を伺う。答え、介護サービス事業所で構成される平塚地域介護システム会議が運営するホームページを事業所間の連携強化を図ることを目的に回収したものである。これまでは一方向から情報を発信する配信型であったが、双方向から発信できる共有型に改修した。議案第84号、令和2年度平塚市一般会計補正予算。問い、衛生費の予防接種事業は、高齢者のインフルエンザ予防接種費用を無償化する事業であるが、例年は何人ぐらいが接種しており、今回は何人分を見込んでいるのか。答え、昨年度は 32,290 人が接種したが、今回は無償化によりさらに接種者が増えるであろうと考えている。およそ 72,985 人が対象者となり、その 70% が接種するという推測のもとで 51,100 人分の予算を計上している。教育民生常任委員会。議案3案件はすべて原案通り可決または承認すべきもの、請願1件は採択すべきものと決定しました。議案第69号、専決処分の承認について、令和2年度平塚市一般会計補正予算。問い、総務費の校長活動事業で人工知能を活用した自動応答システムであるAI チャットボットを市のウェブページに導入するが、行政と市民のメリットをそれぞれ伺う。答え、行政の視点では、台帳や電話での問い合わせを減らすことができる。市民にとっては、夜間や休日を含めて24時間問い合わせをすることができる。問い、民生費の地域自治推進事業で、新しい生活様式に沿った地域イベントの開催経費などを助成するため、270万円の交付金を計上しているが、金額の根拠を伺う。答え、1地区10万円の交付金を27地区分で算出しているが、地域の声を聞きながら柔軟に対応したい。議案第82号、令和2年度平塚市一般会計補正予算。問い、教育費の中学校完全給食準備事業で、共同調理場整備計画地の地質調査を行うが、どのような調査を行うのか。答え、ボーリング調査や校内水平調査、物質調査などを行い、支持地盤の位置などを確認し、基礎工事に向けて調査を行う。ボーリングの本数などは、整備する面積などから5箇所程度と想定している。都市建設常任委員会。議案4案件はすべて原案通り可決または承認すべきものと決定しました。議案第69号、専決処分の承認について、令和2年度平塚市一般会計補正予算。問い、土木費の生活交通確保対策事業で、路線バスやタクシーの事業者へ、設備の整備費などを一部助成するが、具体的な内容を伺う。答え、交通事業者は利用者の安心安全に配慮し、新型コロナウイルス感染防止対策として、車内の消毒除菌対策や防護対策などを実施している。それらに必要な費用を補助するものである。問い、消防費の消防車両整備事業で、新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波に備えて新たに救急車両を導入するが、従来の車両との違いを伺う。答え、運転席と患者室をビニールカーテンで仕切る構造としたことや、救急車内に常時殺菌できるオゾン発生器を設置し、患者を密閉した状態で搬送できるアイソレーターを積載する仕様とした。 議案第82号、令和2年度平塚市一般会計補正予算。問い、土木費の公園整備事業で、海岸エリアの沿路整備に向けた測量を行うが、整備の内容を伺う。答え、竜城ヶ丘の公園整備地とビーチパークの間の約500メートルを結ぶ、車椅子や自転車が通れる幅の沿路を整備する。測量を実施した後、設計に進む中で全体の事業費が決まってくる。